ここからは横手市提供、横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは、地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり生産者とのつながりを知って、それに感謝したりしてこそ心からおいしいと言えるものです。
横手の
おいしいみっけ。
今回は6次産業化セミナー新商品販売会の様子をご紹介します。私は今スーパーモールラッキーに来ています。1月31日と明日2月1日はここで横手市園芸振興拠点センターで行われている6次産業化セミナーの受講者が開発した商品が販売されるということです。まずはこのセミナーについて担当の佐藤さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちらどんな目的で行われているんでしょうか。
はい、横手市では6次産業化に取り組む人材の育成を目的に、市内在住の方を対象に6次産業化セミナーを開催しています。今年のセミナーでは商品開発の基礎からアイデア出し、試作、そして販売までと商品開発の一連の流れを体験できる内容となっています。今回の販売会はこれまでの成果を披露するとともに、お客様からの声を今後の商品開発に生かすために開催しています。また開発された商品にはすべて横手市産の農産物が使用されていまして、受講者の皆さんのアイデアやこだわりが詰まった商品となっています。
はい、今年は4店舗が出展されていますね。ありがとうございました。では続いて4名の出品者の方に商品について詳しく聞いていきたいと思います。まずお名前を教えてください。
はい、田中育美です。
はい、商品名を教えてください。
はい、リンゴ贅沢パウンドケーキです。
ではどのような商品か詳しく教えてください。
平川町産富士リンゴを皮付きのままジャムにし、パウンドケーキの中にたっぷり入れ、我が家にいる2匹の福猫をイメージした形に焼き上げました。福福を皆さんにお裾分けしたいと思っております。
はい、見た目がねすごく可愛い、そう、猫ちゃんの顔と肉球のねデザインだったんですけれども、今日はなんともう完売してしまったということです。商品開発までのエピソード、なんか苦労したとか気づいたこととかありましたら教えてください。
ですね、初心者だったもんで、いろいろそのジャムの試作やその商品に出来上がるまでに、そのリンゴを最大限に使うにはどうすればいいかっていうことにすごく苦労しました。
自家製のリンゴを使ってらっしゃるんでしょうか。
はい、はい、そうです。
じゃあリンゴの栽培から携わってるんですかね。
栽培はですね、家族の旦那さんやそっちがメインで、はい
はい、では今後の展望があれば教えてください。
ですね、まず商品になるまでたどり着けたことがすごく嬉しいので、これからはそれをもっと開発して皆様に届けられればいいなと思っております。
では続いての方です。お名前教えてください。
石川真紀子です。
では商品名を教えてください。
雪国育ちのイチジクヤワニとイチジクでシュトーレン、スノーボールの3種類です。
はい、イチジクを使った商品ですね。では商品の詳細を教えてください。
昔懐かしい感じのイチジク甘に県南の方に伝わるのを少し砂糖控えめにしまして、くったり柔らかく煮上げましたのがヤワニです。それからイチジクをドライフルーツにして、ラム酒漬けにしたものを刻んで、シュトーレン、普通はクリスマスのアドベントとしていただくんですけど、それ以外の時期も食べたいなと思って って今の時期でも手軽に手に取っていただけるように1切れや3切れ入れにしてみました。同じくあのドライイチジクのラム酒漬けをチップスにしてスノーボールにしたものもご用意しております。
はい、イチジクは
自家栽培で、はい、うちにあるイチジクの木です。はい、
では商品開発までの何かエピソード教えてください。
味もなんですけれど、あと袋詰め、ヤバニは特にその袋詰め作業がこうベタつくだとか、それからあの食品表示とかっていうのは全く分からなかったので、先生方に教えていただきながら本当にいい機会をいただけて、あの販売会にこぎつけることができました。はい、
確かにイチジクのヤバニの感じだと普通は瓶とかに入ってると思うんですけども、パウチですね。
そうですね、あのお求めやすく買っていただくために瓶よりもパウチにしてみようかなと思ったところでした。やっぱちょっと詰めるのが大変だったなっていう反省はあります。
はい、では最後に今後の展望があれば教えてください。
そうですね、あのうちはリンゴ農家なので、イチジクはあの昔からあるのが少しあるだけなので、あの今回の販売会を通して、やっていけそうだなと思ったら、イチジクを植えるところから増やすところから始めたいなというふうに思っています。ありがとうございます。よろしくお願いします。
ではお名前を教えてください。
小川真理です。
商品名を教えてください。
濃厚ひとさじジャムです。
はい、どのような商品かコンセプト、素材など教えてください。
樹上完熟したブドウを丸ごと皮ごと使って、ポリフェノールたっぷりのブドウジャムです。
はい、デザインなどに何か工夫はありますか。
うちでカベルネソーベニオンのジュースを作っていて、そのラベルを姉妹商品としてあのジャムの方のラベルにも使いました。
はい、そうすると自分のところで作っているブドウでジュースを作っていて、さらにジャムも今回開発されたということですね。
そうです。
では素材はお墨付き。
そうですね、味は、はい、素材はとても美味しいものを使っています。
では商品開発までのエピソード、何か気づいたこととか苦労した点とかあったら教えてください。
ブドウそのものが樹上完熟したブドウを使っていて、とても甘いので、砂糖の分量だとか煮詰め時間で結構こう甘さが変わってしまうので、どういった糖度でこう作ればいいのかっていうのを決めるのがとても難しかったです。
他のものと違って、こう単独ではなくて何かと合わせていく、何と合わせるのがおすすめですか。
結構ブドウの甘さがあるので、ヨーグルトの酸味ととても相性がいいと思います。はい、あとはパンにつけて食べていただいても美味しいです。
ちなみに小川さんは普段はどのようにこのジャム食べてるんですか。
私はヨーグルトに混ぜて食べてます。
ではお名前を教えてください。
はい、遠藤留美子と言います。
では商品名を教えてください。
はい、本日出しているのはスイカのグミですね。商品名は頑張るあなたを応援、秋田夏丸スイカグミっていう商品名です。
はい、では商品開発までのエピソードなどを教えてください。
結構スイカって加工するのにすごくハードルが高い原材料なんですよ。なのでそうなんです、そうなんです。なのでまずそのスイカグミに入る原材料の割合をどうするかっていうので、もうそれは何回も何回も試作して、で、みんなに試食してもらって、でもうちょっと塩加減があった方がいいとか、もうちょっとこうした方がいい、した方がいいっていうので、もう何回もそれは試作しました。はい、
グミかなり流行ってるので、ちょっとハードルが高かったんではないでしょうか。
もうね、大手さんと比べようと思ったら全くまるっきりやっぱり大手さんの方が絶対的に美味しいんですよ。もうとにかく私もいっぱいそのグミを作り始めてからいろんなところの食べてみたんですけど、もう絶対的に美味しさはかなわない、うまみ成分がかなわないっていうか、ただやっぱり地元のものを使って無添加で作っててっていうところがやっぱり売りかなと。はい、
やっぱり強みがあるんですね。はい、では今後の展望を教えてください。
今回ちょっと自分で横手市の 拠点センター借りて作らせてもらったんですけど、どこかに委託して作ってもらえれば一番自分としても楽なんですけどただそうなるとやっぱりすごく経費が高くついちゃうので、この程度の値段だったら買ってもらえるよねっていうところがやっぱりラインがあるので、それ以上高くてもっていうところもあるし、展望としてはまだまだこれからスイカグミを作っていろんな人に食べてもらいたいなっていうのはありますので、販売先は増やしていきたいですし、ただ課題はそれです。製造をどうするかそこが課題です。はい、
はい、では購入された方のお話を伺いたいと思います。購入されたきっかけとか食べてみた感想とか教えてもらってもいいですか。
自然なものなので、孫たちに食べさせたいなと思って、グミが好きだから。
そうですよね、最近若い子たちグミ好きですもんね。
そうそう、私も好きです。
あ、そうなんですね。
それ買いました。
はい、今日は何を購入されましたか。
スイカとリンゴとイチジクの加工品を買いました。やっぱり皆さん自分で栽培したものを自分で加工して販売してるっていうところで、やっぱりそういうところに興味を持ちました。
一番特徴的だなと思ったところ何かありましたか。
スイカのグミを買ったんですけど、今グミってすごい流行ってるじゃないですか。
そうですね、
スイカをグミにするっていうアイディアはいいなと思って、実際試食しても美味しかったのでいいなと思いました。
横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ、今回は6次産業化セミナー新商品販売会の様子をご紹介しました。この番組は横手市食農推進課の提供でお送りしました。